皆さん改めましておはようございます。今日はこのようにして皆さんとご一緒に礼拝を捧げられることができて感謝いたします。それではですね、聖書をご一緒に開いて今日のテキストを読んでまいりたいと思います。今日開きする聖書の箇所はルカによる福音書の8章26節から39節のところになりますので、新約聖書の119ページを、ここはあれですか、新共同訳でよろしいですね、はい、新約聖書の119ページをお開きください。そこにですね、ルカによる福音書の8章が出てまいります。ルカによる福音書の8章26節から39節のところになります。新約聖書の119ページになりますけれども、それではお読みいたします。一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に取りつかれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず家に住まわないで、墓場を住まいとしていた。イエスを見るとわめきながらひれ伏し大声で言った。意図高き神の子イエス、構わないでくれ、頼むから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊に男から出るように命じられたからである。この人は何回も汚れた霊に取りつかれたので、取りつかれたので鎖でつながれ、足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって荒れ野へ、と駆り立てられていた。イエスが名は何というかとお尋ねになると、レギオンと言った。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。そして悪霊どもは底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願った。ところでそのあたりの山でたくさんの豚の群れが餌を漁っていた。悪霊どもが豚の中に入る許しを願うとイエスはお許しになった。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは崖を下って湖になだれ込み溺れ死んだ。この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。そこで人々はこの出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取りつかれていた人の救われた次第を人々に知らせた。そこでゲラサ地方の人々は皆自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取りつかれていたのである。そこでイエスは船に乗って帰ろうとされた。悪霊どもを追い出してもらった人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。ここまでとなります。一言お祈りをさせていただきます。愛する天におられる父なる神様、皆を賛美いたします。賛美のうちに、祈りの中に、そしてスペシャルの出し物の中にも、すでにあなたが御臨在を表してくださって、大きな祝福を私たちにさらに与えようとしてくださっていることに心から感謝いたします。この御言葉が開かれましたが、この御言葉を通してもさらに深くあなたのことを知ることができるよう助けてください。この一時も一切委ねて感謝し、尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日のお話のテーマは出会いということになります。今日このようにして私は皆さんと実際にこの出会うことができて感謝しております。やはり背後には神様が働いてくださっておりますね。 私たちを今日この礼拝の場で引き合わせてくださっていることに感謝いたします。残念ながらですね、まあ、先ほども言ったんですけど、今日は堀川博先生と出会うことができなかったのが、まあ、残念なんですけれども、でもですね、先週あの教団総会が東京であった時に、そこで、その分お会いすることができて、まあ、感謝しているんですが、まあ、堀川先生にはですね、本当にこの私自身お世話になっております。進学校に私が入る頃から、本当にお世話になっているんですが、というのもですね、進学校に入学するには、まずこの神様からの、まあ、証明メシというのがもちろん、大切なんですけれども、まあ、それだけではなくて、まあ、きちんとテストと面接が、あるわけです。その面接の面接官があの堀川博先生、であったわけであります。まあ、私はもうテストもまあパッとしない成績だったはずですので、まあ大丈夫かなというふうに思ったんですが、これは本当に神様と堀川先生のおかげで、まああの進学校入学することができたと思っておりますので、今もですね、なるべく広島に足を向けないように寝ているようにまあしているんですけれども、まあこのように私にとって堀川先生との初めての出会いは進学校のこの入学試験の時でありました。私たちはですね、生涯で本当に多くの方たちと出会うことになります。しかしどの出会いにも偶然というものはありませんで、逆に言うならばどの出会いにも全てに意味があるということです。自分にとって都合の良い人であろうがそうでない人であろうが、自分が出会ったあの人はどの出会いにも神様が計画して引き合わせてくださったと信じます。私たちはですね、自分の意思で今日もこの教会に来たというところもありますけれども、同時に背後にはやはり神様が働いてくださっていて、神様がこの教会に集う私たちを引き合わせてくださって、出会わせてくださったということも覚えてまいりたいと思いますし、また自分の家族といえども、そうだと思いますね。もっとああいう、まあ、親が良かったとか、まあ、あのもっとかっこいい、もうお兄さんお姉さんが欲しかったとか、もっとこの自分がああで欲しかったとか、もうリクエストしたらもうそれこそ、紙に書ききれないくらいになってしまうかもしれませんけれども、しかし家族といえども自分で選ぶことはできませんで、その家族もやはり神様が引き合わせてくださったのであり、神様が与えてくださった家族、それこそ子供たちであるわけです。先ほども言いましたが、やはり出会いというのは偶然ではありません。このどの出会いにも全てに意味があるということです。そして今日のお話のテーマに入ってまいりますが、この御嶽グリーンチャペルにやってきて、そして神様に賛美を捧げ、聖書の御言葉を今開き、神様に礼を捧げている私たちは、今この場で神様と出会って、イエス・キリストと出会っていると言っていいでしょう。自分がイエス・キリストと出会うことができたのは、やはり背後に神様の働きがあるということ。そして自分がキリストと出会うことができたのも、そこには大きな意味があるということを今朝改めて覚えてまいりたいと思います。ならばイエス・キリストとの出会いには一体どんな意味があるんでしょうかということを、今日のお話のテーマとして2つのお話をしてまいりたいと思います。それではですね、今お読みしたところのテキスト35節をもう一回ご覧ください。特に真ん中の部分ですね、35というところですけれども、このように書かれてあります。悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て、というふうに書かれてありますが、このイエス・キリストとの出会いには一体どんな意味があるのかというテーマでお話を進めてまいりますけれども、一つ目のお話、それはイエス・キリストは一人の人の救いのために出会っているということです。 今回のお話の舞台は初めの26というところにも書かれてありますが、ゲラサ人の地方での話になってまいります。このゲラサ人の地方とは一体どんな場所かというと、一言で言うならば、イエス・キリストが全く知られていない、そういう土地、キリストの知名度が全くない、そういう外国の場所であるということです。もう価値観が違いますね。キリストも神も知らない、そのような人たちが住む場所であったわけです。そのようなゲラサの地にキリストはあえて乗り込んでまいります。ちょっと前のテキストに戻りますが、この22というところですね、キリストはそこでこう言っておりますね。湖の向こう岸に渡ろうというふうに、キリストは言い、そしてその言葉に弟子たちが従い、船に乗り込み、もう突風と荒波に遭いながらもやっとの思いでその向こう岸、すなわちゲラサの地にキリスト一行は到着したのでありました。そしてここからこのテキスト、今日のテキストが、始まっていくんですけれども、このキリスト一行がそのゲラサの地に到着するや否や、この男がですね、キリストたちのところにずかずかずかずかとやってまいります。ここのところの別の訳ではこのように訳されておりました。キリストとその男が出会った、この出会った、出会いという言葉で訳されておりました。今日のお話、それはイエス・キリストとの出会いというのがテーマのお話になってまいります。イエス・キリストとの出会いは偶然の出会いではない、その出会いにはきちんとした目的と意味がある出会いであるということですね。キリストと出会ったその男はもうこのくせ者であったようです。もう服も着てなければ、なんと墓場に住んでいたということですので、もう普通でありませんね。テキストを読み進めていくと29節のところでは、さらにその男の体にはこのジャラジャラジャラジャラ鎖がつながれていたということですから、もしかしたらその男は人に危害を加えていたかもしれませんね。つまり男はその時悪霊に取り憑かれていて、もう尋常ではなくなっていたということでありました。しかしここからが大切なところですね。ここからです。男はイエス・キリストと出会ったということ、そしてキリストによって男の人生がガラッと変えられていったということであります。キリストの力と敬意によって、それら取り憑いていたこの悪霊は豚の中に追いやられ、崖を下っていったというふうに書かれてあります。そして男はどうなったかというと、35節に書かれてあるには、今まで本当にこの裸であったけれども、きちんと服を身につけるようになり、鎖をつけられるほどにもう手のつけられない荒くれ者だったけれども、正気に戻ってキリストの足元にきちんと座るように変えられていったということでありました。つまり男はキリストと出会って本当に人間らしい生き方に戻った、男はキリストによって救われたのでありました。一つ目のお話で私たちがこの注目していきたいところは、まあ、豚が、どのこうのなったという目にこの見える出来事ではありません。その後のむしろゲラサ人たち、そこの土地に住む人たちの反応に注目して見ていきたいと思います。彼らはキリストに対してどういう反応をしたかというと、男をこの救ったキリストは本当にすごいというようなこの称賛するんではありませんでしたね。逆にキリストをこの土地から彼らは追い出したということでありました。この様子がですね、37節に書いてあるんですけど、そこでゲラサ地方の人々は皆自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取り憑かれていたのである。そこでイエスは船に乗って帰ろうとされたと書かれてあります。もう初めの方にも言いましたけれども、このゲラサの地という場所はもう価値観も違えば考え方も違うところ、 イエス・キリストを知る人たちもいなければ神様を信じる人たちもいない、全く別の外国の土地であったわけでありました。しかしキリストは突風や荒波に遭いながらも湖を渡り切ってこのゲラサの地にやってきたのであります。しかしその直後この豚の出来事が起きて、結局はそこに住む人たちからキリスト一家は追い返されてしまうことになっております。一見するとですね、キリスト一家はもう湖を大変な思いをして渡り切り、またすぐ戻ってきたように見えますね。ここで考えていきたいこと、それはならばどうしてそこまでキリストはわざわざゲラサの地にまでやってきたんでしょうか。これが一つ目のお話でお伝えしたいポイントになります。キリストがゲラサの地にまでわざわざやってきたその理由、それはこの一人の男に出会うためであったということです。誰にも相手にされない、もう一人苦しむ男に出会って救いを与えるためにキリストはやってきたということであります。キリストは別の箇所でこのようにも言っておりますね。私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊のように弱い私たちのために命を懸けて救ってくださる方、一人の魂を救うために大きな犠牲を払われる方、それがイエス・キリストであります。この男だけではありませんでした。キリストはあの暑い中、一人の女に救いを与えるためにわざわざサマリアを通過いたしましたね。キリストの周りにはいつも多くの人たちが取り巻いていましたけれども、ザーカイという一人の男を救うためにエリコの町を通りました。そしてキリストはここにいるあなたという一人の人間にも救いを与えるために今出会ってくださっているということです。別の箇所でこのようにも書かれてありますね。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。キリストは探して救うために来た。あなたという一人の人間を探すためにキリストは来てくださったのであり、あなたという一人の人間にその救いを与えるために出会ってくださっているということ。私がですね、このイエス・キリストを信じ、つまりイエス・キリストと出会ったのは今から15年ほど前の1995年のちょうど今の時期でありました。大学で知り合ったある一人の先輩を通して教会に私は誘われたんですけれども、ちょうど今の時期ですね、このイチョウの銀杏のこの時期なんですね。この私が通っていたその大学にももう銀杏がボロボロボロボロ落ちていて、もうそこら中が臭くて臭くてたまらなかったんですけれども、しかしその匂いがですね、ちょうど私がイエス・キリストと出会った頃の、匂いですので、まあどういうわけだかその銀杏の匂いを嗅ぐと、まあなんてかまた感動がふつふつと込み上げて、来るわけなんですけれども、その頃ですね、私は自分本当に自分を幸せにしてくれる何かを漠然に求めていたというのがありました。生まれてこれからも生き続けていくわけですので、つまらない人生ではなくてもう幸せになりたい、もう率直に私は思いました。その時の私は、人を幸せにするものというのは例えば経済力であったり、まあ、地位とか名誉というものがもう絶対だというふうに思っておりましたけれども、それらを実際兼ね備えていた父親ですね、実の父親が離婚した、母親がもう愛想尽きてこの離婚してしまった、そうしたら私はですね、自分の中ではこの経済力とか地位とか名誉といったものが絶対でしたので、それら価値観が自分の中で崩れていったわけでありました。ならば一体何を持っていれば自分は幸せになれるんだろうか、こう探し始めたわけであります。家族を大切にすれば、兄姉を大切にすれば、友達を大切にすれば自分は幸せになれるんだろうか と思いたかったんですけれども、そう簡単にはいきませんでした。どういうわけだかですね、自分の周りの人たちがどんどん変わっていくわけであります。あれほど仲良くしていた友達がなんだかですね、片木の世界から姿を消していきますし、私にはこの姉と兄がいましたけれども、その姉の方がまあ消息不明になってみたり、それこそ父親そのものが新しい父親でと、このある時から変わっていくわけでありました。その新しい父親はですね、もう本当に声がいい人なんですね。もう重低音のもう響くこの声で、もう丸坊主だったわけですね。もう普通の人じゃないなというふうに、もう一見こうしてみて分かったんですけれども、まあなんとこの父親は住職だったわけですね。お坊さんだったわけでありました。このように私の周りの人たちはもうどんどんとこの変わっていくわけです。もうこの私は頭の整理がつかないまま、私は流されるままにことが進んでまいります。自分を幸せにしてくれるものは一体何だろうか、これが私の求めるところでありました。経済力だったり地位や名誉もないよりかもちろんあった方がいいわけですけれども、自分を幸せにしてくれる決定的なものではなさそうだと思いました。家族や兄弟や友人も人はいずれ変わってしまうのであれば、人も自分を幸せにしてくれる決定的なものではなさそうだと思いました。そのような心境の中、大学で知り合ったこの一人の人を通して、私はこの教会に誘われてまいります。その誘ってくれた人は、私自身にはないものをなんか心に持っていたというふうに見えたわけです。その頃の私はもう幸せになりたいの一点張りで、気持ちもなんかガツガツしていましたけれども、そのこの一人のこのクリスチャンは違っておりましたね。彼は心に確かな何かを持っていたということが、なんか雰囲気で分かりました。私が教会に通うようになって、彼が心に握っていたものはキリストであり神の愛であるというふうに、もうすぐに私は分かりました。それが自分を本当に幸せにするものなんだと、私自身も確信を持ったんですけれども、しかしこのキリストであったり神の愛であったり、それらは手で触ることができない、目で見ることもできない、それこそお金で手に入れることもできないわけですので、ですから私はもう見よう見まねで、まあ聖書をこの開いてみたり、言葉が思いつかないけれども正直に神様にお祈りというものをしてみたり、毎週日曜日には教会に通って神様を求めて、キリストを求めていったわけでありました。このように神様は私という一人の人間に目を留めてくださって、私という一人の人間を探すためにキリストは来てくださったのであり、私という一人の人間にその救いを与えるために出会ってくださったことに本当に感謝しております。いつしか私はこの献身を志すようになって、この4年間勤めた仕事を辞めて進学校に入学することになります。その学校で3年間の訓練と学びの時を終えて、そして卒業直後にこの教団から辞令をもらうんですけれども、その辞令先は北海道の北見というところでありました。その北見というところは、もう近く北方領土のある網走の地区になるんですけれども、冬になるとまあとにかく寒くなる、そういう場所です。もう濡らしたタオルをですね、まあ、こういうふうにブンブン振り回すと、もうその形の通りこう凍るような、そういう場所ですね。あと下駄箱もですね、これも驚いたんですけど、明け方外に出る時にはこの下駄箱に置いてある靴をこのベリッとこの剥がして、靴凍ってるわけですよね、剥がしてまあ履くという、そういう感じのところでしたね。でそういう気候とか環境は、慣れですからね、それほど問題なかったんですけれども、ただその時の教会に少し、問題がありました。立派な大きな街道が立ってはいたんですけれども、それまで牧師がいなかった。そしてそこの教会には一人の信徒しかいなかったということであります。 文字通り私は進学校卒業直後そのような教会北海道の網走にいる一人の人のために使わされたわけであります。しかしですねこの一人の魂と向かい合って、分かったことそれはキリストがそのようにしてくださったということですね。キリストは一人の魂のために多くの労を費やしてくださりキリストは一人の魂のために時間を割いてくださってキリストは一人の魂のために命を投げ出してくださったということ私自身もそのようにキリストから取り扱われました。ですから私も一人の魂のために全力を持って向かい合っていこうそう思えたのであります。神様は一人をとても大切にしておられます。その一人とはあなた自身であるということですね。今日この教会に導かれて神様に礼を捧げてキリストに賛美している自分は今キリストと出会っているというふうに言えるでしょう。このキリストとの出会いには偶然はありません。そこには大きな意味があります。キリストはあなたという一人の人間を探しておられてそれはあなたの罪を許すためあなたに救いを与えるためにキリストは今あなたと出会っているということ。キリストはあなたという一人の救いのために出会っている。これが一つ目のお話でありました。それでは続いて二つ目のお話に入ってまいりましょう。次はですね39節をご覧ください。このように書かれてあります。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去りイエスが自分にしてくださったことをことごとく街中に言い広めた。私たちはキリストと出会っております。これには一体どんな意味があるんでしょうか。二つ目のお話それはキリストは福音を広めるためにあなたと出会ってくださったということです。キリストによって救われたこの男はどうなったかというとその後、男は正気に戻りましたね。そしてきちんとキリストの足元に座るように変えられました。この足元に座るというこの行為ですね。男はこのキリストを慕ってただ座っているのではなくてその人の弟子になるという少し特別な意味がそこにあったようであります。つまりこの男はキリストへの感謝にとどまったのではなくてキリストに弟子入りしたのでありました。ですから男はこの38節でキリストのお供をさせてくださいとしきりに願ったのであります。弟子の姿というものはこのようにキリストにお供をしていくつまりキリストについていく姿勢これが一歩進んだ信仰の姿勢です。どうでしょうか。私たちはもう受けることだけにとどまっていないでしょうか。神様から救いを受けました。励ましも受けてますね。慰めも受けております。神様からあれもこれも受けてという姿勢にとどまっているところはないでしょうか。確かにですよ神様の祝福と恵みを心開いて受け止めていくということや神様に心から感謝を捧げていくことももちろん大切なことであります。この救われた男もキリストに感謝を捧げております。しかしここからが大切ですね。男は感謝をしただけにとどまらなかった。男はもう一歩進んだ愛をキリストに示していったということです。それがお供をしていくつまりキリストについていくということです。ならばこのキリストについていくとは一体どういうことでしょうか。男はキリストのお供をしていきたいキリストについていきたいそのようにしきりに願いはしましたけれども残念なことに男は自分の家に帰りなさいもうキリストにそう言われてしまいます。そして男はキリストから言われた通り家に戻りその町に とどまりはしましたけれども、しかし私たちがここで目を留めていきたいことは、その男はそのところでキリストについていたということです。その町にとどまりながらキリストについていったんです。これはどういうことでしょうか。それはキリストが全く受け入れられなかったその町で、男はキリストを信じ続けていったということ、また男は自分を救ってくださった方キリストであるということを伝え続けていったということ、これがキリストについていくということですね。ゲラサの人たちはみんなキリストを町から追い出しております。そのような状況の中、キリストは男にこのように言っておりますね。神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。男はですよ、今まで鎖で足掛けをつけられていた人間であったわけです。彼はそれまで町の人たちに大迷惑をかけていた人間であったわけです。そのような男の状況をキリストは十分に知った上で、あえてキリストは男に言います。神があなたになさったことをそこでことごとく話して聞かせなさい。私たちが今生活している周りには、このようにキリストを信じる人はいないかもしれません。もしかしたら自分が迷惑をかけてしまったかもしれない今の生活のその場所で、キリストを信じ続けていくということ、そしてキリストを証ししていくということ、これがキリストについていくということです。さあどうでしょうか。自分が置かれているその生活の場所でキリストについて行くことができているでしょうか。先ほどのお証しの中でも言いましたけれども、この新しい父親としてですね、まあ、よりによってお寺の住職だったというふうに言いました。もう見ず知らずのこの住職に向かってですね、まあ、お父さんというふうに呼ぶのはちょっと勇気のいることなんですけれども、ちょうどその頃にですね、私は教会へと導かれていきました。まあ本当に神様は、グッドタイミングで私を教会へと導いてくださったと思います。もし、まあ、もしという言葉はないんですけれども、まあ、もし導かれていなければ、今頃はお祈りではなく間違いなくお経を唱えていたと思うんですけれども、もうそれこそ神様の最善の時に私は教会に導かれました。ですからこの日曜日の朝は、まあ、行ってきますということで、まあ、お寺から、まあ、教会に向かうわけですね。で賛美してこのハレルヤと言って、まあ、恵まれてお寺に戻るという、まあ、その時はもう本当になんだか、まあ、不思議な信仰生活を送っておりました。またある時は、まあ、朝このお祈りをしていたんですけれども、まあ、別の部屋からですね、また父親のもういい声がもうお経が聞こえてくるわけですね、まあ、それに負けずと私も、まあ、お祈りをしていたところもありますけれども、まあ、正直私が置かれた信仰生活のその時の環境は少し窮屈なものでありました。自分のこの部屋といえども、それほどこの大っぴらに聖書を開くこともできませんし、何か御言葉を貼るということもできませんでした。そしてこの教会までですね、もう2時間近くもかけてその時通っておりましたので、まあ、好きな時にいつでも街道で祈ることもできませんでしたので、まあ、教えの中で祈ったということもありました。ですからこの時の私の信仰生活はまるでこの敵地の中で、もう本当に頑張って信仰を、もうアレー戦みたいな感じでですね、まあ、信仰をこの頑張って持っていたというところがあります。しかし私はそのような逆境の中でもキリストについていくことをやめませんでした。信仰を捨てることなく、祈りをやめることもなく、自分なりではありましたけれども、そのような中にあってもキリストを証しし続けていったわけでありました。むしろキリストについていこう、そう思った時に聖霊によって力と知恵が与えられていったという経験もいたしました。このように神様が私の信仰を守ってくださりました。 そしてそれだけではありません。そういうような逆境の中にあっても、私の兄がキリストを信じ、姉も信じて救われていく。そういう神様の素晴らしい御業が表されていったのでありました。どんな状況の中にあったとしてもキリストについて行くということ、そうするならば聖霊の助けが必ずそこに表され、そして神様の技がそこに表されてまいります。39節でキリストは言っております。自分の家に帰りなさい、そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさいとキリストは言って、そして男はイエスが自分にしてくださったことをことごとく街中に言い広めております。ですから難しいことを語る必要は何一つありません。ただ神様があなたになさったことを語っていけばよいんです。それはあなたにしか持っていない証であり、その証はあなたにしか語ることのできない証であります。神様があなたにしてくださったことを正直に語ってまいりましょう。ペテロとヨハネは言っておりますね、使徒言行録4章のところで、私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないんです。キリストはあなたにも素晴らしい御業を表してくださりました。救いの技、励ましの技、癒しの技、思い返せば多くのことを神様はあなたになしてくださったことと思います。自分にしてくださったその素晴らしい神様の御業、それが福音です。それが福音です。自分が手にしているその福音を思い切って伝えてまいりましょう。神様はその福音をもっと多くの人に知らせるために、キリストはあなたと今出会っているということです。私たちはキリストを信じることができました。自分とイエス・キリストとの出会いは偶然ではありません。意味のあるものです。一体どんな意味があるのかというテーマで今日は2つのお話をしてまいりました。キリストはあなたという一人の人の救いのために出会っているということ、これが1つ目のお話でした。そして2つ目が、キリストは福音を広めるためにあなたと出会っているということでありました。神様はあなたという一人の人間を見つめて愛されているんだということを改めて覚えながら、また今週も信仰生活を歩んでまいりましょう。そしてあなたにしてくださった素晴らしいこと、その福音を自分の生活の中で伝えていくことができるように、聖霊による知恵と力とまた勇気が与えられていくように、私たちは今朝もまた神様に祈り求めてまいりたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する天におられる父なる神様、あなたは私を見つめてくださって、このところへ招いてくださっていることに感謝いたします。救いを与えてくださったことに感謝いたします。私を見つめてくださり、励ましてくださり、慰めてくださり、あなたの愛を与えてくださっていることに感謝いたします。神様、思い返すならば多くのことをあなたは私になしてくださりました。その福音を私たちは思い切って正直に周りの方々に伝えることができますよう、どうぞ神様力を与えてください。語るべきその言葉を与えてください。語る神様、その力を与えてください。弱いものであります、足りないものでありますが、あなたによって強くせられることを信じて感謝いたします。一切委ねてまいります。尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。